マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。今日はですね、メッセージくださった方がいらっしゃるので、そちらからご紹介したいと思うんですけれども、椎の木さんでしょうか。ありがとうございます。新規収納を目指しいつも楽しく聞いています。そうですか、それはそれは。さて、タケノコのお話がありましたが、千葉県北西部にタケノコ掘りに行った際は初物は3月20日でした。おお、暖冬の影響でかなり早まっているようです。タケノコ掘り大変ですが楽しいですよね、と今年は早めの方がいいですよってアドバイスをいただいたんですが、ありがとうございます。ちょっとね、外出自粛になってしまいましたので行けないかなっていう感じですけれども、あ、タケノコ早めということは、実はですね、私のおじさんの家の裏の山があってですね、で私いつもそこで掘ってたんですけど、ちょっとおじさんに早めに行ってねって伝えておきます。で送ってもらいます自分で掘らないという、ぜひちょっとね楽しみたいと思います。この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、リスナーの皆さんにぜひ知ってもらいたいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝のゲストは日本経済新聞編集員吉田忠則さんです。吉田さんはですね、最近逆転の農業という本を出版されていまして、たくさんの農業の現場を取材されているということで、今日お話を伺うの楽しみにしております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今日のゲストは日本経済新聞編集委員吉田忠則さんです。吉田さんと今日はお電話でつながっております。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。ちょっとこのご時世でね、なかなか自粛ということで、今日は、はい、電話でありがとうございます。お時間いただきまして。あ、
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。吉田さんは記者さんの歴はだいたい何年ぐらいでいらっしゃるんでしょうか。
平成元年入社ですので、はあ、30年
を超えてらっしゃる、はい、あ、もう大ベテランでいらっしゃるということですけれども、今は編集委員ということでございますけれども、これまでいろんな部署にいらっしゃってということなんですか。
比較的長かったのが金融機関の仕事ですね、
はい、金融機関、
はい、
あ、じゃあ経済系。
そうです。
ああ、なるほどなるほど。で、はい、今は主に農業を担当されている。
そうですね、その他まあ霞が関の省庁を担当していた時もありまして、その時は農水省を担当しました。
あ、
だから
なるほど、
だいぶ前ですけども、ちょっと農業にも接点がありました。
なるほど。何か、はい、ご自身が僕はここに配属されたいとか、そういう希望を出したりされたことがあるわけなんですか。
ですね、その時も私すでに編集員になっておりまして、でちょうど10年ぐらい前なんですけれども、たまたまうちの新聞で農業に関する特集一面企画をですね、結構長期にわたったんですけれども、日本の能力という企画がスタートしました、
はい、
その時にどうしてもやらせてほしいということで手を挙げてですね、それをきっかけに農業の取材をするようになりました。
あ、そうだったんですね、はい、その手を挙げるきっかけになった何か農業との出会いみたいのが吉田さんの中であったわけですよね、
はい、そうですね、一度ですね、こう広い空というか田畑というかですね、うん、そういう場所の取材をしてみたいなっていうのを前から心の中で思っていて、
うんうん、
それでそういうきっかけがあったので参加してスタートしました。
あ、そういうことだったんですね。やっぱり日頃言ってるその霞が関界隈とは違う何かをこう感じられる、はい、肌で感じられたということだったわけですか。
本当に田畑に行くと心が洗われるような気持ちになりますので。
あ、そうだったわけですね、
はい、
で実際その農業っていうもの、吉田さんが最初に描いていたイメージと実際に現場に足を運ばれて、はい、その現地の方とお話をして、はい、驚きみたいなものはあったんですか。
いや大きかったですね、うん、よく説教されました。
あ、説教、
はい、
そうだったんですね。
農業ってなんとなくのイメージで取材に行きます、そうすると実際に会った方たちの多くはですね、農家ではありますけれども経営者なんですよね。
ほうほうほうほう。
でその皆さんにですね、面積はどれぐらいですかとか、うん、どんなものどうやって作ってますかみたいな細かい質問ばっかりしてしまってですね、
うん、
で後から気づいたんですけれども、うん、彼らは経営者なので哲学を持ってるんですよね、それぞれが。
はは、
自分の営農についての考え方、つまり目の前の人が経営者なのにそういうことをきちんと理解する前に細かい話をして、で自分が農業全然知らないってことが相手に分かると、吉田さんもうちょっと勉強してから来ましょうよってなるわけですね。
厳しいですね、うん、
はい、でもその皆さん今でも10年越しで本当に仲良くさせていただいてます。
あ、そうなんですね、
はい、
記者のお仕事ってやっぱりそういう人とのこうつながりとか関係性を非常に深めていくというような印象があるんですけれども、
はい、
それでこう深い関係性を吉田さんもお作りになるわけですね。
そのように、まあ、努力してます。
そうなんですね。でそんな中で出会った農家さんで、あ、この方にはいろんなことを教わったといういい出会いみたいのはあったんですか、具体的に。
素敵だなと思う経営者をこう会って話をしているとですね、共通して感じることが、まあ、後々ですね気がついたんですけれども、農業って自然を相手にしているので、自然って絶対に人間にはコントロールできないんですよね。
そうですね。
でも自分の思う通りにならない環境の中でどうやって農業を成り立たせるかっていうのを優れた経営者の皆さんは一様にお持ちで、例えばですね、
はい、
注文よりも多めに作っておいて絶対に約束通りに野菜を届けるとかですね、
はいはい、
一人で無理であれば数人でグループを作ってみんなで力を合わせて約束した農産物を届けるようにする、あるいはもうこれは多分とっても特徴的なケースだと思うんですけども、そうやって約束した農産物をですね、例えば大根100円で届ける約束してたとしてですね、相場が上がってしまって200円になってる時に、
うん、
例えばある農家の皆さんは200円で売って儲けようとすると、
うん、
でも別の方はですね、そんな時だからこそ約束通り100円で売るわけですね、
う
ん、そうすると売り先の問屋さんとか卸とかですね、スーパーとか外食とかそういうところの関係が深まっていくと、
なるほど、
こういうふうなことを通してですね、あ、この人たち経営者なんだなっていうふうに感じてきました。
あ、なるほどね。そこに哲学がやはりあって、
はい、
ご自身のその思いに沿って経営されて、で関係を深めて、はい、よりまた顧客が増えていくというそういう、はい、ことをされてるわけですね。
おっしゃる通りです。
あ、なるほど。これまでに吉田さんは4冊も農業に関する5本を出されているということで、はい、最近出されたのが逆転の農業という、
はい、そうです。
この逆転の農業というこのインパクトのあるタイトルですけど、ここにはどんな思いが込められてるんですか。
はい、とっても大きいのは顔の見える野菜ってスーパーとかに行くとあると思うんですよね。
ありますね。最近お写真貼ってあったりとか、
はい、
で
農家さんのこう笑顔が写真が貼ってあるんですけれども、はい、それを裏返して言うとですね、
うん、
多くの消費者が農家とあまりにも距離が広がってしまったので、
うん、
顔が見えなくなってしまっているからこそ顔の見える野菜っていうのが商品として価値を持っていると思うんですよね。
確かにその通りですね、言われてみると、
はい、
あ、
というわけでこの逆転という意味に込めたのは、
うん、
世の中の人の農業に対する理解っていうのは、うん、もしかしたらちょっと長年そういう農家と消費者の距離が遠い時代が続いたので、
うん、
ずれてしまったのではないかなというのが、まあ、そもそもこの本を書こうと思ったきっかけです。
はははつまりは例えばいっぱいお野菜だと毎日毎日消費している私たちのその生活で欠かせないものにもかかわらず、一体誰が作ったのかはもう分からず、はい、そこにまあありがたみも感じずに普通に買って普通に使ってというような、
はい、
まあ、そういう日常に対する警鐘を鳴らしたいという、はい、そういう思いがある。
そうですね、ちょっと大それたタイトルでしたけれども、うん、例えば、
いえいえいえ、
うん、先ほど申し上げたような経営者の方たちがたくさん出てきて、
はい、
特にこの10年20年ぐらい私もそういう経営者の取材をたくさんしました、でもそうじゃない昔からコツコツと農業をやっている人たちがいるわけですね。
あ、なるほど。
でそういう人たちの作った農産物をですね、農協が売ったりしていると、
はい、
じゃあ農協って今 今何をやってるんだろうっていうのが、うん、意外と知られているようで知られている
。なんか私もよくわからないです正直、
はい、うんうん、例えば農業っていうのは地方で広いところで、うん、とっても効率的にやった方がいいんじゃないかなというふうにずっと思われてきたんですけれども、最近都市近郊で新しく農業を始める若い人たちが増えてます、
はあ、
こういう農業って広いところでやった方がいいよねじゃなくて、実は東京の近くでも農業って成り立つんだよとかですね、
はあ、
はい、
確かに。じゃあ脱サラして農家になろうって思った人は、はい、ちょっと地方の郊外の広い畑で生活することを想像しますよね、
はい、
そうじゃなくてもっとあの身近に近いところでも全然できるよと。で、はい、発想次第ではいろんな展開をすることができるんだという農業の可能性だったりとか、そういうところをご自身で取材されて感じていらっしゃるという、はい、そういう思いもこの逆転の農業というところには含まれている、はい、そんな思いが込められていると、
はい、
あのさらに深めたお話来週また伺うことできますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
いいですか、あのまたちょっとお電話っていう感じになるかもしれませんけど、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
本日のゲスト、日本経済新聞編集委員の吉田忠則さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美穂のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美穂のアグリの時間。今朝は日本経済新聞編集委員の吉田忠則さんからお話を伺いました。吉田さんも記者歴30年ということでしたけれど、声がお若くてソフトな記者さんというような印象でしたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。また来週ね、吉田さんからお話を伺えるの楽しみにしていてください。さて皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美穂でした。来週も日曜日のこのお時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美穂のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。